イニシエに習う、
イニシエに遊ぶ、表サウンドコピー塾 in 京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今日はちょっとタイトルが怖いっていうか不思議な5本を紹介しようと思って。
怖い、
うん、着物月、
着物月、
月というつくは、
つくが、
つきものの月、
三髄に馬かいて心ってやつ、
憑依するの日、
うわ、
カモンナナミさん、
はい、
集英社が出ております。
うん、
私はとても面白く読みました。
うん、
帯がですね、こんな風に書いてました。着物は選ぶものではない、着物が人を選ぶのだ、
うん、
糸に布に織に入り組んだ情念を身にまとうとき、怪しい気配が立ち上る、着物をめぐる11の段と、
うん、
とても楽しく、
うん、
私ね、読むのもすごい遅いしね、何日もかけて読むんやけど、これに関してはのめり込んですごい読みましたね。
お、
怪しい、危うい、
あっち系の話がね、
うん、あっち系の話もあんねんけれども、うん、すごく勉強になったんが、
うん、
例えばね、こう縁起物って言われる柄とかあってね、
うん、
まあ、私が思いつくものとしたら、まあ、鶴亀とか松竹梅とか、はい、尻尾とか鳳凰とかいろいろあるじゃないですか。
うん、
私着物を着るようになってからそうやったんと思ったのが、トンボがよく出てくるね、着物って、
うんうんうん、
で、まあ、季節に、まあ、トンボ出てくることもあんねんけど、うん、トンボって毎日が進めへんから、
うん、
勝ち虫と呼ばれてるらしく、
うんうん、
私それ知ったんってほんまこの何年か前ですよ先生。
あ、そうなの。だから昔からね、皇室系のモチーフにトンボはよく出てきます。やっぱり縁起がいいからかな。
そうですよね、
うんうん、
なんか着物をきっかけに、私の着物の稽古の生徒さんもそうやけど、
うん、
そういう意味あったんですねって言われることすごい多いですよ。
うんうん、
だからそれも着物の楽しみの一つかなと思ってて、うん、まあ蝶って、蝶々ってさ、延命って言われてたりとか、うさぎも子孫繁栄とか、なんかそういう意味があるから、うん、それを込めて自分が着物をまとう、うん、この本を読んで、
うん、
えと思ったのが、
うん、
春画の性行為を描いた柄も魔除けやし、幽霊とかドクロも魔除けの柄だよって言われて、それが初めて知ったことで、
うん、男の羽織の裏地によく使ったりしますね、
その春画的なもの。
そうそうそう、うん、
でこの人の本によると、
うん、
命を生み出す行為や期間は、
うん、
もう死の対極にあると、
うん、
そういう理由で魔除けになってるらしいんですよ。
すごい哲学的だよね、
うん、死につながる災いは退いて、うん、自らは生命力をまとうことができるんだって、うん、それを身につけると、うん、なるほどと思ったね。うん、あと幽霊やドクロっていうのは死に近いものですよね。それを自分が帯びることによって、
うん、
もう十分間に合っておりますよっていう風に、うん、こう門前払いをする、
うん、
ですね。ドクロって単なるおしゃれと思って
た。最近だよね、それはね。
うん、そうそうそうそう、うん、違うんですね。
うん、いろいろな解釈がありますよね。世界中ドクロをモチーフにした、メキシコはドクロ祭りあるしね、死者の
日、ドクロ祭り、
うんうん、
うん、
ドクロを持って歩いて、うん、パレードしたりするし、
一休さん、
一休さん
にも出てくるじゃないですか、
ね、はい、
うん、
正月はメイドの旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなし、
うん、
杖にドクロを乗せて、
うん、
お正月1日、うん、皆さん浮かれている時に街を歩いたっていう逸話が残ってますね。
それはどういうことを言ってはるの、示唆してはるんですか。
うん、お正月だって言ってもやっぱり、
うん、
一歩先は何が起きるかわからないし、
うん、
特にあの時代っていうのは応仁の乱が身近にあったんで、
うん、
常に死と隣り合わせに生きてるんだよってことで、日々をもっと大切に生きましょうよというような願いがあったのかもしれないね。
着物って季節を先取りしたりするじゃないですか、
はい、
9月ぐらいになったら稲とかが出てくるんですよね、
うん、
稲のこう柄とか色とかが出てくるんだけど、
うん、
まあ、それには予祝的な意味があるってこの人を書いてはって、
うん、
まあ、いろいろ思い浮かぶこともあるんでね、確かに先取りをしてますよね、
うんうんうん、
その予祝っていうことについて先生に聞きたいの、
うん、
だって何年か前から、まあ、予祝予祝予祝って結構言葉としてなんとかもう先に叶いましたみたいなことを言うのが、
うんうんうん、
予祝みたいな、なんか簡単に叶いますみたいなのが結構ネット上でもこう出てきて、じゃ本来の予祝とは私それ違うと思うにゃん。だから先生に私予祝っていうことの本来を教えてほしいのよ。
古代からすでに受け取った状態で祝って、
うんうん、
私の中にもうそれは入ってますよってことを自己催眠すれば、
うんうん、
そこに実現に向かっていくっていう考え方はあって、
昔からでしょ。
そうそうそう。でその道枝さんが言ってるのはある団体によくね、うん、いる方々が予祝をしましょうみたいな本を出させたんで、はいはい、
うん、
限定された団体においてはすごくもてはやされたんだと思いますよ、うん
う
ん、言ってることはまあ同じなんだけど、うん、解釈の違いでとんでもないことになるんで、そこだけその本だけを読んで予祝、
うん、
の全てが分かったつもりになってるとちょっと危険かもしれないよね、
うん、
それを手がかりにして古事記読んでみるとか、
うん
う
ん
う
ん、
そういったところに、ね、一歩踏み込んでいくってことが大事なんじゃないのかなと。
なるほど、
うん、全てにおいてそうだけど流行り物ってあるじゃない。
あります。
その流行り物の表面的なとこだけを受け取ってわわ騒ぐんじゃなくて、それはあくまでも自分にやってきた最初の段階であると、
うん、
コンコンと自分をノックしたぐらいのことよ、うん、でノックの先、扉を開けた先に何があるかってことは自分がね、
うん、
やっぱフィールドに出て、
うん、
脳を駆け巡って、
うんうん、
冒険して探していくっていうことが本来、本屋さんを駆け巡るとかね、図書館を行くとか人の話聞くとか、
うんうん、
その予習をモチーフにした例えば古典芸能に触れてみるとかたくさんあるから、うん、どうしても一つのもので何か全てが分かったようなつもりになるのが一番危険なんで、
うん、そうですよね、
うん
うん、それはよくわかる。
予祝そのものは素晴らしいことだから、
うん、
ただ予祝の解釈というものを一人の人間がしたものだけで受け取ってると影響されやすいっていうか支配されやすくなってくるんで、
うん、
世の中にはいろんな解釈の予祝があるから自分で見つけていくってことが大事なんじゃないですか。
なるほど、
うん、
あとこの人の本の中には、
うん、
結ぶっていう言葉が出てくるね。結び目とか、
うんうん、
結び目には何かの魂がこもるっていうのをよく言ってはるのね。水引きってさ、いろんな意味をこう込めているわけでしょ、
うんうん、
あの最近ほらうち娘がこう結婚したんだけど、ご祝儀の時っていうのは水引きが10本でこういう形のものでとか、その時に知ってそこから面白くなっていろいろ調べていったんですよ。私がもっと大事にしたいなと思ったのは、結ぶっていう行為に込められてる、だから込めなあかんねんなと思ったんですよ。
あの結ぶってね、結びの紙っていうぐらいだから、
はい、
ね、
うんうん
うん、結ぶって、ね、生まれるの結ぶでもあるし、
はいはいはい、
何かが始まることでもあるし、
うん、
宗教っていう言葉を英語にすればその再び結ぶもの
になってくるっていう意味なんですね、
うんうん、なんでね、うん、すごくね深いんですよ結びっていう言葉。特に日本でも他の国でもそれを大事にしてるんで、
あ、他の国でも、
うんうん、そこはね調べていくと面白いですよ、
ね、
神様の名前でもたくさんあるから、
ありますよね、
結ぶっていう、うん、結び山の結びもあるし、ご飯のお結びの結ぶだしね、ということで時間となってしまいました。
わかりました。いいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。